町の話題。今週は文芸藤沢第56週について、藤沢市未来創造財団芸術文化事業課の中村麻美さんにお話をお伺いしていきます。中村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、文芸藤沢とはどのような冊子なのか、まずはご紹介お願いできますか。
はい、俳句、短歌、川柳、五教科、現代史、随筆の6つの部門があり、藤沢市に在住、在勤、在学の方と市内の文芸サークルに所属している方が応募でき、その作品を一冊にまとめたものです。年に一度の刊行ですが、今年で56週を迎えますので、50年以上続く歴史と伝統がある冊子です。長年にわたり市民を中心とした創作活動を発表する機会を提供してきてまいりました。
年に一度の刊行ということですが、本当にたくさんの方たちが楽しみにしてくださっている冊子でもあります。それでは先ほども少しお話出てきましたが、文芸藤沢にはどのような部門があるのでしょうか。またどの部門の応募が一番多いのでしょうか、教えてください。
はい、俳句、短歌、川柳、五教科、現代史、随筆の6つの部門があり、年によって多少ばらつきはございますが、ここ数年は俳句部門に多数のご応募をいただいております。これはテレビ番組の影響もあるようで、自分でも挑戦してみようかという方が増えているように感じております。
俳句部門の応募がたくさんあったということですが、今回のこの第56週発刊されたということなんですが、全体ではどれくらいの応募があったんでしょうか。また前回と比べて何か変化というのはありましたか。
はい、今回応募数は250名の応募がございました。特に現代史の方は高校生の方が、若い方も多く応募がありまして、新鮮な作品も加わり、読み応えがございます。また前回は企業団体の協賛を募ったことに加え、個人の皆様に募ったところご支援いただきました。誠に感謝申し上げます。
今回は若い方の応募もあったということで、こちらの方も大変楽しみですね。そして250名の応募があったということなんですが、刊行するにあたってどのように文芸藤沢は編集されていらっしゃるんですか。
はい、各部門に編集委員がおります。いただいた作品をまず手書きで作成をしたり、パソコンで一つ一つ入力をして作成しております。それからそのいただいた作品と作った原稿を比べて3、4回、構成をして、事務局と編集員の方と何度も何度も構成を重ねます。
普段私たちが知ることのない裏側のお話ですが、刊行するにあたって本当にたくさんの方たちが携わってくださっているんですね。それでは文芸藤沢はどのようにして見ることができるのか、こちらも教えていただけますか。
はい、市内の図書館や公民館、市民センター内の図書室で閲覧できます。また主催の藤沢市未来創造財団公式ホームページでの閲覧ダウンロードもできます。
ホームページから閲覧ダウンロードもできるということですが、どのようにして見ればよいのでしょうか。こちらも詳しく教えていただけますか。
はい、インターネットで藤沢未来と検索していただき、公益財団法人藤沢市未来創造財団のホームページを開いていただきますと、芸術文化事業課のページから文芸藤沢にたどり着きますので、そこから閲覧とダウンロードができます。
ホームページ上からも閲覧とダウンロードができるということは、遠く離れた知り合いの方、そして親戚の方たちにも皆さんの作品ご覧いただくことができるんですね。そしてラジオでも実は文芸藤沢が紹介されていらっしゃるんですよね。
はい、 ここハミング藤沢水曜日の私の文庫でも随時文芸藤沢の作品が放送されますので、皆様楽しみにしていてください。
このハミング藤沢の私の文庫のコーナー、本当に人気のコーナーでもありますので、ぜひこちらのコーナーの方も皆さんにはお聞きいただければと思います。そして第56集が発刊されたばかりではありますが、文芸藤沢第57集の作品募集のお知らせについて何か情報があれば教えていただけますか。
はい、第57集文芸藤沢の応募は夏頃を予定しております。これを機に応募したいと思っていただいた方は、ぜひ57回にご応募お待ちしております。
こちらの方のご応募もぜひともよろしくお願いいたします。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ、中村さんからメッセージをお願いいたします。
はい、市民の皆様の思いの詰まった作品を皆様にお届けできればと思いますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。今回はありがとうございました。
今週は文芸藤沢第56集について、藤沢市未来創造財団芸術文化事業課の中村あさみさんにお話をお伺いいたしました。中村さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。